611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は愛歌3章。メッセンジャーはジョシュア先生です。この、苦しみの中の希望、苦しみと苦しみの中で、苦しみの中にもこの希望があります。その、苦難の中でもこのそこには希望がある。それが今日のタイトルです。愛歌は5章あります。今日は3章を読んでいます。この総章は66節あります。一番長い節の章となっています。ヘブル語は22個のアルファベットがあるんですけども、これ一つ一つのアルファベットにつき3節ずつ書かれています。22節ある場合はアルファベットが20ちゃんとアルファベット順になっているということです。1、2、4、5章はこのアルファベット字に書かれているんです。でこの3章はこの3節ずつ、1つのアルファベットにつき3節ずつ書かれています。なのでここでは66節あるんです。1節から3節を1つのアルファベット、アルファですね、きっとの3節ですね。なので気づいたことは、このアルファベット順に書かれているということは、この 8番目のアルファベットは非常に重要なんです。なぜなら8という数字はこの救いを関係しているので、このイエス救いということが意味しています。この66節あるんですけども、このちょうど真ん中の方11節では、11番目のアルファベット、11番目と12のアルファベット、22個のアルファベットあるうちの11個目、真ん中の11個目非常に重要なんです。11個目と12個目のアルファベット、31節から36節からが、11番目と12番目のアルファベット目に当たるんです。なのでということは愛歌の一番真ん中の方に当たるということです。この11個目と12個目のアルファベットに当たるのが31節36節なんです。愛歌の全体の、真ん中に当たるということを意味しています。私たちが愛歌を読むとき、神様のもとで私たちに語ってくださっています。この6つの、説は神様の心と目に関係しています。神様は何を見て何を考えていらっしゃるのか、この愛歌の書簡全体のメッセージは、なぜエルサレムはこのようになってしまったのか、なぜエルサレムはこの闇に陥ってしまったのか、神様はどんな何を考えていらっしゃる、何を感じているのか、これ神様の心が枯れています。で神様の視点は何なのか、この全ての苦難に対する答えとも言えます。で私たちが見るとき、このこと起こった事柄の背景には何があるんでしょう。神様はどのように見てるでしょう。神様は本当にこのように このエルサレムはこのように終わってほしいのか、それとも2章の21節22節にこのように書かれています。このエレメヤが3つの質問を神様にしています。主よご覧ください、20節です。主よご覧ください、主よご覧ください、顧みてください、あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか、あなたは神様ですか、神様なぜ私たちを選んだのでしょうか、このように殺すために私たちを選んだのですか、あなたがそれがあなたの計画だったんですか、まるで自分の産んだ子をもう殺すようにそのようにされるんですか、よく人は言いますね、神様なぜこのようなことをなさるんですかと。神様あなたはもう理解することができない、何を考えているかわからないと。あなたの性質の中に人格が見えないと。あなたの選んだ祭司や預言者もあなたの聖女で、あなたが選ばれたこの聖女の中で彼らは虐殺されています、彼は下殺されています。あなたが選んだ主のこの聖女で、このあなたが選んだ祭司預言者が虐殺されて良いのでしょうか、一体どういうことになっているのかと。祭司や預言者たちは死から救われるべきではないのでしょうか、この清さの中にあるべきではないんでしょうか、なぜ神様はこのようなことをなさるんですか。これは私たちの理解と義を超えています。神様この人格とこの清さというこの理解からはるかに超えています。エルサレムはもう沈黙の中にあります。この3つの質問が神様になされた後、21節22節ではこの苦難の中にいることが書かれています。あなたの見えからの日に私の若い女たちも若い男たちも剣に倒れました。あなたは見えからの日に虐殺し彼らを容赦なくほふりました、容赦なくあなたを殺されましたと。もう容赦なく哀れみなく、あなたは霊災の日のように私の恐れる者たちを四方から呼び集めました。逃れた者も生き残った者もいませんでした。主の御怒りの日に私が養い育てた者を私の敵は立ち滅ぼしてしまいました。エルサレム全体は神様に叫び求めます。このエルサレムの若女たち男たちも剣に倒れてしまった。私の敵、私の敵、私が養い育てた者たちを私の敵は彼らを滅ぼしてしまった。これ私の敵とは誰でしょう。私の敵、神様あなたですと彼は言っています。あなたが私の敵だと。あなたは黙ってらっしゃる、もうあなたと喋らない、ただ私の惨めさを繰り返すだけだ、もうどんなに大変と苦難の中にいるかということを繰り返すだけ、私の若い女たちも若い男たちも私の 子供たちも私のこの幼い者も年寄りもあなたは主の、あなたの身怒りの日に滅ぼされましたと。確かに他の国が来てこの彼らを殺したんですけども、私の時はあなたですと。私には理解できないと。もうあなたと話さないと。私たちは時々このような苦難の中にあります。苦しみの中にあります。私たちはもう神様と話さない、もう話すものかとなる時があります。この愛歌三章の後、この三章の愛歌ですね。誰がここで話してるでしょう。この三章は一体誰が話してるでしょう。預言者自身が話してます。この預言者を代表して、このエルサレムを代表して、預言者もこのエルサレムの者たちなので、この預言者たちを代表して話しています。この預言者は自分のためにこの口を開いて話しています。そして自分のどんなにも悲惨な状態かを話しています。このエルサレムがどんな悲惨な状態にあるかを話しています。エルサレムはもう何も話すことができない。しかし預言者は立ち上がってエルサレムを代表して話しています。この預言者自身もエルサレムのこの悲惨さを通らされましたから、この苦難の中に、苦難の中の希望、この三章のタイトルです。これは愛歌です。三章四節、四段落に分けます。一節から十八節が第一段落。私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったもの。預言者は私たちにこう言ってますね。預言者たち、これ彼は誰かと。この私は悩みにあったもの、主の激しい怒りの鞭を受けて、ここには名前は出てきていません。名前は誰かわからないんですけども、無名なんです。しかしこの苦難とこの悲惨の中がこのエルサレムを体験したんです。この十八節、もう彼の悲惨さを話しています。一節から六節、神様は激しい怒りのによって私を扱った。あなたは私に怒りによって扱ったと。私は第一人称となっています。私は、一章二章は第三者の観点から書かれているんです。しかし三章からは第一人称を使って話されています、書かれています。なのでもっと個人的な痛みが書かれています。 私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったもの、主は私を連れ去って光の悩みを歩ませた。この主というのはもう誰なのかと、主は暗闇の神だと、主は私を連れ去って光ではなくて闇の中を歩ませた。で3節、見て思って一日繰り返し私を責めた。主は私の肉と皮とをすり減らし骨を砕き、苦みと苦難で私を取り囲んだ。ずっと前に死んだ者のように私を暗いところに住まわせた。主ご自身が私を、主は私を攻撃し、この苦みと苦難で私を取り囲んだ。なぜあなたは私を暗闇の中に歩ませようとしたのか。あなたは光の神ではないのか。なぜあなたは私をこのような暗闇の中にいらっしゃるのか。なぜか私をこのように扱うのか。7節から9節、神様は私を抱えの中に入れた。なので私はここから脱出することもできない。私はそこから、7節ですね、主は私を囲いに入れて出られないようにし、私の聖堂の足かせを重くした。この預言者ですけれども、この足かせにつながれているんです。その足かせが重くされた。私が助けを求めて叫んでも、私を、主は私の祈りを聞き入れなかった。主はあなたは耳を閉じらせて閉じられて私の祈りを聞かなかった。この9節、私の道を切り石で囲み、私の通りの道を塞いだ。神様が道を塞いだのよ。私はこの脱出の道がないだ。私は祈り叫んでもそこには何も答えがない。私は囲いに入れられた。13節から12節、彼は追われて、この死ぬまで追われています。これはエルサレム全体が体験していくと彼は話しています。この闇の中にも住まれているこの主に、エルサレムはこの直面しているんです。13節から10節が13節、主は私にとって待ち伏せしている熊、隠れている獅子、主は私の道をかき乱し、私を耕させ、私を荒れ捨たせた。もう時間なので18節に飛びます。私は言った、私の誉れと主から受けた望みは清せだと。で、預言者とエルサレムはこのように神様から責められたように、彼らは希望を失ってしまいました。主から受けた望みは消えせたと。預言者とエルサレムはもう望みを失ってしまった。彼らはこの人々の物笑いとなった。そして神の矢の的となってしまった。この二段落から、この19節から、この全てこの苦みの中でも 神様は愛と憐れみを持っているので、そこには希望がある。もう完全に望みを失っている。もう彼は非常に痛みの中にあると。なぜなら主の身からの中に苦みと苦難で彼を取り囲んでいるからです。5節。彼は神様の愛と憐れみ、そして望みを見出します。二段落から、二段落はこうちょっと変わるんですね。なのでこの第二段落は愛歌の中心となるテーマとも言えます。19節から39節が第二段落。もうこれを真ん中の中心の方にあるので、一番キーとなる、鍵となる段落です。19節20節は彼は自分の反省を書いています。リフレクションが書かれています。この前に体験したことを彼は思い出しているんです。19で、私の悩みとささらいの思い出は苦い麦と苦味だけ。私の魂はただこれだけを思い出して沈む。私はこれを思い返す。それを私は持ち望む。21節、待ち望む。19節から21節、18節から、19節からですね。この 7個目の、ヘブル語のアルファベットになります。神様がこのように扱っても、私は神様の中にはまだそれでも希望があると、希望を見出すことができる。私はこの悩み と苦み苦の中にありますけれども、神様の中に必ず望みを見出す。22節から24節、この8番目のこのヘブル語のアルファベットなので、ここには救いが書かれています。22節、私たちが滅びせなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受けている分ですと私の魂は言う。それや私は主を待ち望む。19節か21節、私はこれ思い返しも、私はと望みがあると。で22節から、そう、主の恵み、主の愛は愛がこの増すと、主の憐れみは尽きないからだ。22節、彼らは神様は来て私たちを憐れんでくださるだろうと。しかし2章では容赦ないと、憐れみなくこのエルサレムを撃つと、まあ、ここでちょっとよくわからないですね。しかし 神様はこのように私たちを扱っても私たちには希望があると、この苦難の中でも必ず希望があると、私たちは必ず、落ちない、なぜなら神様の恵みと愛は必ず増すからだ。これは、恵みと憐れみ、憐れみと愛はつけることがないからだ。私たちは物笑いになっても、この苦難の中にあっても、私たちはこの完全に打たれてもそこには希望がある。それは、神様の恵みと憐れみと愛、この23節、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、なぜ私はまだ生きているのか、なぜ完全に死んでないのか、たくさんの人は死んだけれども、エルサレム全体この滅ぼされました、この城壁も国全体がもう滅ぼされています。そしてたくさんの人が捕囚に連れて行かれました。なぜ私たちはそれでもエルサレムの中にいるのか、なぜ私たちは完全に死んだものとなっていないのだろうか。私たちが滅びせなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。だからそれは朝ごとに新しい、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う、それを私は主を待ち望む。そうです、神様はおられます。神様の恵みと愛を見ます。私たちは神様の中に希望を見出す。25節、25節から30節、この待ち望むこと、そうです、私たちの希望は神様の中にあります。私たちは待ち望まなければなりません。25節、主は慈しみ深い、主を待ち望むの、主を求める魂に主の救いを黙って待つのは良い、人が若い時に首輝きを追うのは良い。私たちはこのような苦難の中にある、で悲惨な状態の中にある。これまるで若い人が首輝きを追ってるのように、首輝きを追ってるかのように、しかしこの将来に関わらず希望があると、これが私の希望。またこの若い人、この若い者が首輝きを追うのは良い。28節、それを追わされたなら一人黙って座っているが良い。29節、口を塵につけ、もしや希望があるかもしれない。30節、自分を打つ者に法を与えよ、自分十分そしりを受けよ。そうですし、彼は非常に苦難の中にあります。しかし神様を待ち望なければなりません。この静かに、この黙って、この文句を言わずに、ただ待ち望なければなりません。でももちろんこの苦難の中に神様のこの清さ、この義はどこにあるのかと疑問に思います。そう、私たちには理解できません。まるでこの容赦なく、この理由もなく、私たちをこの打たれていると思うかもしれません。もう完全に希望を失っている状態、 そうです。私たちそのようなことを体験します。いつも私たちはこのようなことを体験します。しかし私がこれ全て苦難にあったことを考えると、なぜ時々思うんです。なぜ私はそれでもまだ生きているのかと、なぜ私は完全に滅び失せてないのかと、で思い出すんです。なぜなら恵みと愛は、主の恵みと愛は増すからです。主の憐れみはつくことがないから。もしそれがなければ私たちは完全にもう消え失せています。私はこの将来を見据えた朝ごとに朝らしいという、そうです。神様は恵みと愛は増し壊れます。それを想像を超えています。このバビロンは非常にその時強くこの冷酷な国でした。このまるで他の国のようにもう完全に消え滅び失せてもおかしくない状態。なぜ、しかしなぜ私たちはそれでもまだ生きているのか。それは必ず主の愛と憐れみによる。そうです。私たちは今非常にこの苦難の中にあります。しかし私たちはこの黙って神様待ち望めなければならない。なぜなら神様はご自分の計画があるからです。31節から33節、39節までいきます。この9節は31節から39節は非常に重要です。なぜ神様このように私たちを扱うのか、なぜエルサレムはこうなってしまったのか、なぜ私たちはこのようになってしまったのか、神様の心とは何か。31節31から33節、これは答えとなっています。この31節から30節はこの同じアルファベットです。このヘブル語でですね、ヘブル語の同じアルファベットから書かれています。なぜエルサレムはこのようなことをのところを通らされたのか、なぜ私たちの人生はこんななのか、ここにこの理由が書かれています。30節、主はいつまでも見放してはおられない。32節、中国語ではないんですけども、たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでください。31節から32節、33節、そして33節、主は人の子らをただ苦しめ悩ませようと思っておられない。彼のこの主の心、これは主の心からではない。このあれですね、主は人の心をただ苦しめ悩ませると思ってはおられない、思っておられない。これは人に対しての神様の心ではありません。たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって私たちを憐れんでくださる。これが神様の本当の心を私たちに示してくださっています。31節ですね、 主はいつまでも見放してはおられない。このエルサレム先生、この預言者をもう神様によって打たれました。このそこでたくさんの人が死んだんです。まるで今の世界のようです。このコロナウイルスでもう500万人以上の人がコロナの影響で亡くなってしまいました。これは神様の裁きです。まるで神様が世界を見捨てたかのようです。これを私たちが経験して2年になろうとしています。今もうコロナがこの2019年2021年もう2年になります。この発見されてから今までもう経済は非常にひどく、もうたくさんの命が失われ、それでも今になってもまだカオスの状態の中にあります。これはまるでは神様がもう見捨てしまった、もう世界を見捨ててしまったかのようです。これは神様の裁き、この世界に対する神様の裁きです。このエルサレムが滅ぼされたように、この神様の裁きにあった時のように、そうです。この預言者たちはこれを見ました。神様がエルサレムをこのように扱っているの。しかし主はいつまでも見放しておられないと、この一時的なものだと書かれています。私たちは苦難の中にありますけれども、神様はいつまでも見放しておられない。私たちはたくさんこう 正義ではないことを見ますね、見ています。もう憐れみがないと、容赦がないと、かわいそうな思う心すらないと。この32節、この豊かな恵みと書かれても憐れんでくださる神様は完全にエルサレムを消え失せたわけではありません。これは神様の裁き、怒りでした。しかし神様は永遠にこれをなさるわけではありません。神様は非常に怒りの中にありますけれども、その中でも愛と恵み、憐れみを示してくださっています。女の人は自分の産んだ子をそのように扱うことはありません。主はこのエルサレムにこの裁きと怒りをもたらしました。そしてご自分の子を滅ぼされました。そうです、神様エルサレムを滅ぼしました。 それは事実です。時々私たちはそこに憐れみもないと思いますけれども、ここに書かれています。朝ごとに新しいと、神様はいつまでも見放してはおられない。神様は必ず恵みと憐れみを示してくださる。そしてこの神様の恵みと愛は必ず増すと。そうです、私たちはこの苦難の中にあります。神様はずっとこのような状態に私たちを置かれありません。神様は必ず憐れみを示してくださいます。私たちはこのようにこの世界に希望があるんです。望みがあります。この苦しみの中にあるものに、32節、たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。神様はどのようにしてエルサレムとユダを扱ったんでしょう。主は人の心をただ苦しみ悩さめと思っておられない。そうです、神様は私たちを悩ませておられます。苦難、この苦難の中に私たちを置いても、しかしこれは神様の心では、神様の願いではありません。 この私たちが苦難と苦しみの中にあるのよ。このエルサレムがそういうふうになるのは神様の御心ではありません。神様の願いではありません。人々が悩んで苦しむことは神様の心ではありません。34節、地上のすべての囚われた人の足の下で踏みにじり、人の権利をいただき方の前で曲げ、人がその裁きが歪めることを主は見ておられないだろうか。31節から33節、これは神様の心願いを示しておられます。このエルサレムが通らされている悩みと苦しみ、この哀歌を変えた人はこの苦しみ、暗闇、闇をこの見て、そして考えました。でその考えた中で、そこには神様の、神様はいつまで見放してはおられない。神様は、まあ、時々私たちは神様にはあれみがないと感じることがありません、感じることがあります。しかし神様はまた憐れみと恵みを私たちに示してくださる。神様の心とは何でしょう、願いは何でしょう。神様はご自分が選ばれた預言者、そして祭司たちを主の聖女の中で殺されました。そうですよね。神様の臨在の中で彼らは神様に仕えて、そして死んでしまったんです。そうですよね。これが神様の心なんでしょうか。神様がこのようにしたいんでしょうか。神様の一体御心とは何でしょうか。神様の御心は人を殺すことではありません。人を殺すということは神様の性質ではありません。神様は人に苦難と悩みをもたらしたいと思っていません。神様は主を見ておられないだろうか。人の権利をいただき方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主はすべて見ておられます。神様はこれを見過ごすことはありません。このエルサレムがしてきたことを神様見ておられました。エルサレムはこのことを、エルサレムは苦の中に、苦しみの中にあります。そうです、これは神様からのものです。しかし主は人の権利を曲げてほしくないんです。この囚われ人の足の下を踏みにじったり、この34節、35、36節、そしてその裁きを歪めること、主は見ておられないだろうかと。この他の人のこの権利を曲げることを主は望んでいるのか。主は人の権利、この義というのを見ておられないのだろうか。この曲げられているのは、しかし今日も神様はこのように私たちを愛使っています。私たちは苦難の中にあります。なぜでしょう。理由は何なのでしょうか。 この愛歌全体、この愛歌の書簡全体、神様の心、考え、そして見ておられることが書かれています。エルサレムが滅ぼされることは神様の心ではありません。確かに私たちが今いる香港も苦の中にあります。今香港が悩みの中にあります。たくさんの教会が苦しみになっています。このある、調査があるの結果があるんですけども、この 20% の40% の人々がこの移民してしまったといいんですけど、今 20% の、 この牧師やこの教会の人たちがこの移民してしまうと。しかしアメリカのこの4000もの教会が閉じられました。それ2万の牧師がこの牧師を辞めて、そして普通のこのマーケットプレイスに戻っていったという調査があります。この社会運動の前、香港社会運動の前にこのデモがあった時ですね。デモがあった時前、この人々はが教会に行く数が減りました。でアメリカもそうです。もう自分の牧師にこの給料払うことができなくて、この教会を閉鎖してしまうという。で、牧師が、職を失ってしまって、これが今世界の合ってるこの問題なのです。なぜこのようなことが起きるんでしょうか。なぜこのずっとこのような状態が続くのでしょうか。この愛歌は私たちに言います。いや、いつまでもこのようにはならないと。私たちはいつまでもこのようにはならないと。なので兄弟姉妹の皆さんに言いたいです。今香港の状況はいつまでもこのようなことにはなります。神様は愛と恵み、憐れみがあります。神様の義がそこにあります。そして神様は清い方です。聖なる方です。詳しいこと、もう話せないんですけど、時間が迫っているので、神様は自分のこの奥義、そして神様自身のことを話せているので、37節、主が命じたのでなければ誰がこのようなことを語り、このようなことを起こしえようか。災いも幸いも手たき方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにか。エルサレムは非常に祝福された町でした。これはすべて神様からのものでした。そして今エルサレムは苦難の中にあります。これはまた苦難も神様からのものです。これ神様、なぜなら彼らの罪をこの裁いておられるからです。だからエルサレムはこのようになってしまいました。私たちはこの罪のために打たれているのを、私たちは文句を言ってはいけません。エルサレムを代表して預言者はこの話していますけど、その中でこの希望を見出したと。なぜ、神様は憐れみと愛があるからです。だから私たちには希望があるのです。 40節から45節、この希望の中で希望を見出したおかげで、この彼はこの告白、悔い改めをしています。私たちの道を尋ねて調べて、主の身元に立ち返ろう。私たちの手も心も天におられる神に向けてあげよう。私たちは背いて逆らいました。あなたは私たちを許してくださいませんでした。あなたは身怒りを身にまとい、私たちを追い容赦なく殺されました。51節、私の目は私の町すべての娘を見てこの心を苦しめる。私はもう絶望だと、私はこの闇を見た、私の魂に苦しみをもたらしたのに、なぜ私はこのようなことを体験しているのか、なぜ私はこのようなこと、私の目はなぜこのこと全部見ているのかと、私の目は私の町のすべての娘を見てこの心を苦しめる。この娘というのは全員の人を指しています。これは罪の告白です。このエルサレム全体をの代表して罪を告白しています。52節から56節、この預言者は神様に信頼し、神様に祈ることを導いています。もう私たちの人生が終わろうとしている中でも、54節です。水は私の頭の上にあふれ、私はもう絶望だと言った。55節、主よ、私は深い穴から皆を呼びました。57節、私があんたに呼ばれるとき、あんたは近づいて恐れるなと仰せられました。神様に信頼 しようと。もう敵に殺されたとしても、それでも神様に信頼を置く、これが愛かです。この苦しみの中で主を信頼すること、この愛かは、この三章、神様の心は一体何か。神様の願いは、彼らが滅ぼされることではありません。これは一時的なもの、これは主の人の罪のおかげになっているのです。苦難の中で私たちは神様を信頼します。私たちは主の中に信頼します。私たちの人生が終わろうとしても、私たちが他の人々の物笑いとなっても、私たちは続けて主に信頼すべきです。私たちは深い苦難の中にあっても、脱出の道がなくても、私たちは主に続けて信頼すべきです。なぜなら神様は憐れみと愛に満ちておられるからです。これで今日のメッセージを終わります。 主を感謝します。あなたの中に私たちの希望があります。今エルサレムが直面していることは彼らの罪のおかげせいです。今あなたが直面している苦難は罪から来ています。39節、生きている人間はなぜつぶやくのか、自分自身の罪のためにか。この神様に祈りましょう。で神様、私たちが神様に近づいている神様、私たちに言われました。この50の歳、私があなたに呼ばれて、あなたは近づいて恐れるなとお寄せられました。今人、また自分自身、また国のために今罪を告白して悔い改めていきましょう。これは私たちの罪のおかげです。私たちの罪のためです。私たちはこの国全体を代表して今神様の前に来て罪を告白しましょう。私たち自分自身の罪を告白しましょう。主を感謝します。この愛歌を私たちに語ってくださって、私たちを許してくださったことを感謝します。あなたは私たちはこの国全体に預言者を与えてくださいました。この朝、この預言者は香港を代表して、この国全体を代表して今あなたの前に来ています。そしてあなたに言います。あなたにこの許しを請います。私たち今コロナの中にあります。このコロナの影響でまた亡くなっている方もたくさんいます。ではたくさんの国が恐れの中にいます。この希望がない状態に生きています。このコロナのおかげでたくさんの人が愛する人を亡くしました。そして職を失いました。そして経済の困難の中にあります。主よ、天のお父さん、この機会を与えてくださって、また預言者として代表してあなたに悔い改めることができること感謝します。私たちあなたに罪を犯しました。主よ、私たちはこの裁きの中にあります。自分の罪のためです。どうか私たちを許してください。あなたに罪を犯しました。どうか私たちを許してください。私たちは傲慢になっていました。私たちを許してください。どうか私たちを許してください。どのようにしてこの私たちは涙と共にあなたに叫び求めます。誰も希望のない状態から、絶望の中から救い出せる者はいません。今主に祈り求めましょう。今日私たちもあなたに叫び求めます。あなたがただ私たちの希望です。どうか私たちにあなたの救いを与えてください。どうかコロナを止めてください。すぐに。私たちは人々が死んでいくのを見たくありません。 この絶望の中で彼らが生きているのも見たくありません。イエス様、あなただけが私たちの希望です。イエス様、兄弟姉妹の皆さん、今祈りましょう。香港のために、国のために、今彼らのために祈りましょう。この教会が再び立ち上がるのために祈りましょう。今教会が立ち上がって、あなたに罪を告白するのを悔い改めるの今くなるために祈りましょう。神様は私たちを裁きたくありません。神様は私たちに恵み、憐れみを与えと願っています。主よ、イエス様、イエス様、イエス様、あなたに今叫び求めます。あなたの教会もあなたに叫び求めます。どうかあなたの前に立つことができるように、今すべてたくさんの国が闇の中にあります。イエス様、あなただけが希望です。あなたを見ます。イエス様、あなたの憐れみが必要です。あなたの恵みが必要です。あなたの目は私たちから離れませんでした。主よ、あなたの恵み、憐れみを感謝します。主よ、あなたの心を求めます。あなたは待ち望みや救いを得ます。今国のために、自分自身のために祈りましょう。今この暗闇の中で、あなたを見上げます。あなたは恵みと憐れみに満ちた方ということを信じます。今自分のために祈りましょう。この暗闇の中で、私たちは神様が私たちに憐れみを与えてくださる、恵みを与えてくださること、あなたの、カインドネスを与えてくださること、イエス様、あなたを待ち望みます。あなたの憐れみは朝ごとに新しいです。どうかあなたは恵みの見て私たちに差し伸べてください。イエス様、あなたの救いが必要です。あなたの救いが必要です。イエス様、そうです、あなたを求めます。兄弟姉妹の皆さん、今立ち上がりましょう。今宣言しましょう。私たちの心からこの神様を求めましょう。
主よ、あなたを追い求めます。この朝もう一度あなたを求めます。あなたの憐れみ、あなたの心、あなたの心は私たちを裁きたいと思っていません。願いはそうではありません。あなたは私たちの希望です。あなたの憐れみ、恵みを追い求めます。あなたの心をもう一度、あなたの心は私たちが苦しむことではありません。あなたは私を解放したい、恵みを与えたい、救いたいと願っておられます。今祈りましょう。今霊で私たちはこれが私たちの希望だということ、この主の心を追い求めること、この苦しみは一時的なものです。これを過ぎ去ります。なぜならあなたの心は私たちが苦しむことではないからです。今祈っていきましょう。この教会のために、この世界のために、この教会が苦しみに遭うことは神様の心ではありません。今教会を代表して神様を求めましょう。神様の愛と救いを求めましょう。この3章を私たちに今朝与えてくださって感謝します。31節から33節、この救いを私たちに与えてくださってあり感謝します。主はいつまでも見放しておられないと、この香港また全ての国々、主は憐れみを示してくださいます。この国々に、香港に、どうか苦しみをもたらさないでください。こう香港に、そして世界に、神様あなたに感謝します。どうか神様持ち望みます。あなたは待ち望むものに恵みと憐れみを与えてくださいます。私たちはこれを握っていきます。あなたを求めます。あなたを続けて礼拝します。あなたに続けて宣言します。この奇跡は必ず香港に起こること、この世界に起こること、これは私たちの信仰です。そして宣言です。あなたの希望を待ち望みます。あなたを礼拝します。あなたに感謝します。神様、御言葉を得るのは良いことです。私たちは苦しみの中にありますが、私たちは信仰があります。この章を通してあなたは来てくださいました。今宣言していきましょう。あなたは待ち望んでいくこと、そして救い、 エルサレム。神様は不平等だと思ってても、神様が私たちを不平等に扱ってると思っても、神様の怒りに直面したとしても、この憐れみ容赦なくその状態に直面してても、今あなたが直面していること、神様の清さ、神様の臨在を見てなくても、このエルサレム、そして香港、すべての国々、私たちは続けて神様の義をしっかり握っていなければなりません。神様の選びを、私たちは神様のカインドネスに頼らなければなりません。神様の清さに頼らなければなりません。今私たちが直面していることは一時的なものです。今私たちが直面しているすべてのこと、すべての暗闇、これは神様の心ではありません。これが神様の願いではありません。神様は私たちに悩んでほしくない、苦難の中にいてほしくないと。神様は私たちをカインドネスを持って接したいと思っておられます。今私たちは苦難の中にあっても、私たちは痛みの中にあっても、私たちは続けて神様を信頼しましょう。神様の義に信頼しましょう。神様の義に、そしてカインドネスに、神様の私たちに対する心も、神様は良いお方です。兄弟姉妹の皆さん、私たちの心を今開きましょう。神様を見ましょう。私たちはつぶやいてはなりません。私たちの心を神様の前に注ぎ出しましょう。神様に祈りましょう。この今のこの苦しみを、神様に対するこの心、この私たちは罪を告白し神様に頼りましょう。神様、この苦しみからあなたを導き出してくださいます。この暗闇はもう消え去ります。敵は私たちを追いかけてきています。また神様の無知が私たちを追いかけています。この裁きが私たちの上にあります。今私たちを見ておられます。今神様の御怒りが私たちの敵を追うことになりますように、追うことになります。神様はずっと人を撃っておられません。私たち、神様の愛のおかげで私たちを完全に滅びしたわけではありません。私たちは今宣言します。どうか私たちを守ってください。私たちはみんな自分の罪を告白します。どうか私たちを許してください。 あなたを待ち望みます。このコロナ禍でもあなたは私の救い、私の希望であること。私たちが苦しみの中にあったとしても、あなたに祈り続けます。主よ、どうか私たちに近づいてください。イエス様は、神様は私たちに近づいて恐れなと仰されました。聖霊が私たちに語ってくださいますように。聖霊が私たちに近づいて、私の声を恐れるなと。私があなたと共にいる、私が清い聖なる神だと、義なる神である、このカインドネスに満ちた神であると。あなたをカインドネスを持ってあなたに接する。イエスキリストの皆によって皆さんを祝福します。この聖なる神の前で、この義の神様の義の前で、この私の声を今、全て体験し、今直面しているこの苦しみの中でも私たちは平安があります。神様が私と共にあります。イエスキリスト皆によってこの世界を祝福します。全ての国々は平安がありますように、希望がありますように。イエスキリスト皆によってお祈りします。アメン。これでモーニングデボーションを終わります。